はい、そうです
ね。術後性も。
あれでしょ。はい。後発時期ですよね。その、直後なのか、翌日なのか、その翌日なのか、なんかこう、大体なんとなく、二日目ぐらいに多かったりするようなイメージもあるんですけども。う
ん、あのじゃあ先生、この辺から、じゃ始めましょうか、本格的にね。
そうですね、すみません。はい。
本田大学の千葉北総病院の新宿管理医科のポッドキャストです。私、日本医科大学、麻酔科のキムと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。消化外科の河野でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ということで、術後専門なんですけど、はい、その術後でも起きるタイミングっていうのはやっぱちょっと忘れちゃったんだけど、すぐは起きないんだよね。で、先生が言ったように翌日とか翌日とか、
うんうん、そう、
意外と後になってから出てくるんだよっていう、遷延するんだって、
うん。これ男性とか女性とかどっちが多いとか、やっぱり男性の方が多いイメージがあるんです
か？多かった。あと、ちょっといろんな話、いろんなところでいろんな話聞いたからね、頭の中ごっちゃになってんだけど。男性の方が多かったよ、男性の方が。
あれですね、そもそもこの、テーマにしたのは、先日先生が留学先の先生になるんですか？
そうそうそう、留学した時の。
増えた。
そうそうそう。カロニスカ研究所の教授なんだけどね。
公園に来ていただいた、
ね。そうそうそう。ね。わざわざ、北総病院に来ていただいた。
あ、本当ですか？あ、じゃあ、あの先生も来られたんですか？それを、北総病院に。
そう。
川口に。
あ、それは、来たのはね、イクソン先生だけがいらっしゃって。
そうなんです。
うん。で、大会議室で、たんですよ。
なるほど。
でも、外科の松本先生とか、山岸先生も来ていただいて。
うんうん、あ、本当ですか。
たまたま、そういう専門絡みの話を別のところでも聞いて、ちょっと話が頭の中でごっちゃになっちゃって、まだ整理してないけど。腸内細菌だじゃん。腸内細菌。
はい、はいはいはい。
あれがまた影響してるらしいんだよね。
うわぁ、もう今。
うつ病の人とかね、正常の人と人だと腸内細菌層の構成が違うんだって、
はい。そうなんですか。腸内細菌があれだって言いますよね。人を動かしてるって言いますよね。
なんかね、腸内細菌が、それはね、麻酔学会の e ラーニングで聞いた話なんだけど、その、脳にかなり影響するっていうね。
なんか食事、今日なんかこう、なんかラーメン食べたいなとかっていうのを、腸内細菌が欲してるとか言って、今日はステーキ食べたいなとかっていうのも、なんか腸内細菌がその、思わせてるみたいな感じの、ことを聞いたことありますよね。
あながち。
トピックスですよね。
あながち、バカにできない話かもしれないね。
どの分野もですね。
それが瞑想神経を介してね、脳に行くっていうんだよ。腸内細菌層。影響はやっぱ瞑想神経が、はい、中枢神経系に及ぶ影響がどうのこうのとかって話してるからね。意外とつながってんだなと思って。
つながってんですね。
ですよね。
なんか一応ここの術後専門ってなんかまあホームページで健康長寿ネットみたいなので言うと、
はいはい、
まあ患者さんが1日から3日経ってから急激に錯乱、幻覚、妄想状態を起こし一週間前後続いて次第に落ち着いていくという特異な経過を取る病態を言いますって書いてますね。
で、それが MRI だか PET とか、MRI かな、検査するとやっぱ3ヶ月後ぐらいの影響残ってるっていうね。
ああ、そうなんですか。
炎症が残ってるんだって、脳に。
起こす人と起こさない人ってどう違うんですかね。はい、脳梗塞みたいなのを起こした人とかの方がやっぱりなんとなく。
まあ、それやっぱリスクになるみたいな、
ね。なりますよね、きっとですよね。
昨日ね、北総で緩和ケアセミナーってやったんですよ。
はい。
それで専門の話で、函館市立病院の精神科の先生と、東京医大の麻酔科ので、でも働いてるその、公認心理師の先生、まあ、本拠地は東北福祉大学らしいんだけど、その2人の先生だと、うん、専門絡みの話を してもらったんだけど、やっぱり似たような話なんだよね、出てくる話。共通点があるので、やっぱりその、術後専門であっても、いわゆるその、がん患者さんとか、そういった人たちの専門も、まあ、共通点はあるんだなっていう気がしましたね。
とにかくあれですよね、看護師さんが気の毒ですよね、専門になっちゃうと、ね。
そうそうそう。大変だよね。
そうですよね。やっぱり、なるべくやっぱりそういう専門を起こさない。昔の方が、関節除の後とかも昔の方が専門が多かったような感じがありますけども、やっぱり今でもありますよね。
うん。昔の専門って、もうさ、ベッドの上に仁王立ちになっちゃったりとかさ。そういうのがあったでしょ？
ありました。
ねえ。
点滴の管を、ハサミで切って血まみれになってるおじさんも、おじいさんもいたし、
うん。でも最近は、ないとは言わないけど、だいぶコントロールできてるよね。
そうですね。そこまではないですよね。だから僕も印象的だったら、そのおじいさんがこう、大変だ先生って言って言われて、当直で行ったら、目覚ましの周りをハサミでこうやって切って、だからまあ、ハサミがそこにある時点で、やっぱり今と違うなと思うんですけどね。
今じゃあ、そうだね。
ちょきちょきしながら毛が生えてんだっつって僕らが白衣で白衣に行くじゃないですか。そしたらもうお前はオウムかって言われてオウム死に今日だとかって言われたこともありました。
でその昨日の話だと、そういった我々が専門だって思い込んでるのが、実はその認知症っていうのもあり得ると。
特
に昨日話題になったレビー小体認知症っていうのあるじゃない
です
か。
あ、はいはいはいはい、ありますね。
で、それも意外と多いんじゃないかっていうね。で、厚労省のなんとか研究班が調べた、その、専門、だ認知症か。認知症ってどんな種類があるかっていうと、アルツハイマー型とかレビー小体型とかいろいろあるんだけども、厚労省が調べたのと、いわゆる精神科の先生方が調べたのと違うんだよね。で、精神、そうそう。で、精神型側の、精神科の先生方が調べた感じだと、まあ、半分アルツハイマー型だろ
う。
で、レビー小体がね、2割か3割いるのかな。で、厚労省の方で全然レビー小体型認知症の人は、ね、そんなにいないんだよ。
あ、なるほどですね。
まあ、研究した時期が違うせいかもしれないけど、っていうのはその診断、最近できるように、つくようになってきたっていうのもあるみたいなんだけどね。レビー小体型認知症の。そういう話で。で、レビー小体型の認知症の特徴っていうのはね、原始とか幻覚ってはかなりその、意外とストーリーがあって、で、なおかつ、ちょっと実体感がない。何が経ったかな、ちょっと正確な用語忘れちゃったけど、例えば、煙が見えると。必ずあそこにほら煙が立ってるだろうとかね、そういう幻覚とか幻視が出るんだって。あとはその体がふわふわしてるとか、
なるほど、
そういう発言があると疑ってもいいんじゃないかっていう話らしい
んです。それ術後難しいですね。術後は、
そうそうそう、
術後にそのロビー、それただ僕らがよく経験するその術後の専門の人って本当良くなると急に人格が変わったり何かに取り憑かれてたんじゃないかつぐらいいい人になっちゃって、本当すいませんでしたって言って退院される方もいますからね。あれ不思議ですよね。やっぱりそういうのは術後専門なんでしょうね。
で、ヨードホルムってあるじゃん。
はいはいはい。
今も使うかもしれないけど、その前、もっと早く前で10年以上前だけど、神経のね、術後患者さんで、神経系の教育の時、重核炎を起こしちゃって、で重核を開放症にして、ヨードホルムガーゼ、おじさん、いや、重核炎
とか、ね、
今日もね。で、もう、やっぱりもうすごい活動型の専門みたいになっちゃって、なんかも
う、まさか。
大暴れするような感じだった。だけど、治って、やっぱ先生のケースみたいにもう元気になって、はい、帰ってたんだけど、うん、で、そのヨードホルムガーゼも専門を起こす可能性あるらしいんだよね。
ああ、なるほどですね。 匂いとかなんですかね。匂い、まあ、成分もそうなんですかね。
その人の場合、状態もね、すっね、開いた状態、開放層の状態で病棟に寝てたら、やっぱそれだけでも専門になっちゃうじゃない。
また集中治療室でしょうからね、そういう人はやっぱりこう、ICU シンドロームじゃないですけど、
そう
環境因子もありますよね。で、クリティカルな状態の時の専門っていうのはもしかすると、こう、体の防御反応っていうか、
うん、
もしかすると、こう、とてもじゃないけど、普通の状態だと耐えられないから、
うんうん、
そういう、こう、なんて言うんでしょうかね、こう。
その自分を守るためにね。
そうですよね。そういった可能性もあるかもしれないですね。うん、ちょっと何でも。
可能性としてあるよね。
もう奥深いですよね。でも、最近先生あれですよね。要するに、とにかく抑制するなっていう。
抑制しない方がきっといいと思うんだよね。確かにね。だけど、抑制せざるを得ない場合もあるじゃない。
ありますよね、これは。悪
循環になっちゃう。例えばね、術直後でさ、大暴れしちゃう人とかいるじゃない、
うん、
で、じゃあ抑えて、危ないです、なんて言うけど、でも、意外としっかり覚醒してたりするので、手離すと、落ち着く人って時々いるよね。
いますよね。
抑えられるから余計暴れちゃうみた
いな。ありますよね。
手離せ。
あともう体についてるものを外したくなる。ですよね、そういう人たちっていうのは、こう、だからそうすると、こう、点滴の管とかそういったものを、こう、抜こうとするし、抑制せざるを得ない状況っていうのはあるんでしょうけど、なんかもう本当厚生労働省が、いかなる理由があったとしても、抑制をすると、こう、その、補助金をどうこうとか、なんかそういう感じになってるみたいですね、今。
あ、そうなの？
はい。この間ですね、メールで、局長から来てましたね。
どうすんだろうね。現場を知らない人に言われると困っちゃう。
いやー、そうなんですよ。
呼ばれて、ベッド殺して、骨折なんかしたらまた大変だしね。
そうなんですよね。もうそんなことになっちゃうと、本当にだから看護師さんが気の毒なんですよね。で、またそこで人手が取られちゃうと。
もう人が足りないよね、看護師さんね。
足りないですよね。もう本当に、専門も、やっぱり看護師さん泣かせだし、ここでまた、アクシデントとかインシデントとか、こう、転倒とかあってもまた、はい、ちょっとまた、今日も暗い話になったんですかね。
ちょっとドヨンとしてね。ちょっと話変わりますけど、次回はですね。
はい。はい。
あの、南村先生。
何度か出てますね、話は。この僕らの会話の中でも。はい。
もうね、ロボットの
名手
ですよね。第一人者。心よく承知していただけたので。
ありがたいですね。楽しみですね、来週。
ちょっと明るくなるかもしれないね。
そうなんですね。
ほら、甲子園球児だからさ。
そうなんですよ。
野球の話なんか振っちゃったりするとね。
そうですね、今。ただ、大谷の話もなんか最近あれですもんね、ちょっと暗いですからね。
あれは被害者なんだろうね、大谷はね。
だと思いますし、だから、ああいうところで、こう、なんて言うんでしょうか、仲間思いであればあるほどとか、その一平さんというか、あの通訳をこう、肩入れすればするほど、実はその行為が違法だったりだとか、そういう感じになっちゃうところが苦しいですよね。
あれも、ほら、良かれと思って助ける
そういうことですね。
ところが、
そうです、そうです。
解釈の法律の解釈によると、例えば、胴元のね、債権回収を手伝ったってこと解釈もできるみたいなんで。
なるほど。
ネットニュースに載ってたけど。それはでもちょっと、そんなこと言われたら困っちゃうよね。
困っちゃいますよね。
友達を助けたのになんで、胴元の債権
回収を手伝った。そうなんです。そうなんです。気の毒ですよね。せっかく、順風満帆というかですね、ドジャースで結婚もして、さらに、日本人を勇気づけるようなニュースをこう届けてくれそうな一年になりそうだったんですけどね。どうにかちょっとバッティングで。
でもイノセントになる ような気もするけどね。大谷はよ。
結果的にですね。
うん、まあいろいろほら関係ない人はああでもないこうでもないって言ってるわけじゃん。
そうです、言うんですよね。ね、
だけど、多分最終的にはイノセントっていうんだっけ。
そうですね。まあ無実。
無実
さ。無罪。そうですね。
ないのかな。
なってほしいですよね。さっきテレビでニュースでやってたら、今抱えてるっていうか、それに対応してくれてる弁護士のチームがあって、そこがもうすごい金を取るんですって。
弁護料で。
弁護料で。それで、今1000億あればもちろんいいけど、10年で1000億っていう単位だと、なんていうんですか、あんまり、もしかすると払えない。全部弁護料にすりゃ話は別でしょうけど、っていうぐらい、心配になるぐらいのお金を払わなきゃいけないと。で、長くなればなるほどそのお金を払い続けなきゃいけないから言うんですよ。解説してるんですよね。
そんなかかるの？
いやー、わかんないです。もう想像もつかないですよね。そういった意味も含めて、ちょっと本当心配ですよ。もう大谷のことが心配じゃない。次、彼も本当に、それまであれでしたからね、なんかとってもいい評価だったのが、一気にこんなになっちゃっても、とっても残念ですよね。
大谷自身は何もしないわけでしょ、多分。
だから知ってたとしても、ね、だから賭けはもちろんしてないと思うんですけど、ただやっぱり良かれと思って、返済を手伝っちゃったりだとかっていう可能性は十分考えられますよね。
俺、返済もしないで破産するのを、もうそのまま見てあげるっていう話になっちゃうのかね。もしそれがダメだったらね。見捨てることになる。
その自分の身を守るのだとそうなんでしょうね。別に全く自分が何にも意がないっていうのはそうだし、今日言ってたみたいに、私は何も知らない、勝手に彼がやって、口座も勝手に開いて、パスワードも勝手に入れて、みたいな。
まあ、ちょっとそれは難しいよね。
で、そうすると、もしそういうことすると、もう一気にですね、通訳の水原さんでした。あれが高くなるんですって、人の口座を勝手に開いたっていう、
罪がね、
勝手にそう、もう罪がもう、比べ物なの、今までのちょっと賭博をやっちゃいまして、借金しましたとかっていうのと、比べ物なんないぐらいの、罪になっちゃうんだったそうです。そうしいですね。まさかこんな、あれがあると、つまずき方すると思わなかったですね。まあ、とにかく来週を楽しみにしましょう、宮村先生の。
今日はドヨンとしちゃいましたけど。
なんでですかね、まあ、やっぱり専門の話っていうのはあれですかね。でも、こういうちょっとした、普段気になるトピックスっていうかですね、そういったものをどんどんピックアップして
ですね。そうですね。
はい。
ちなみに今、再生回数1100超えてるので。
ああ、素晴らしい。
まあ、年内2000超えてる。
行っちゃいますね。ちょっと行きましょう、ぜひ。そして、またあそこの東銀座の会を。
ぜひ。
どうにか。
はい。お願いしたいと思います。
よろしくお願いします。はい。
じゃあ、今回はこの辺で先生。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。また来週楽しみにしてます。
お願いします。